はい、こんばんはです。ちょっと遅い時間ですけど来ました。はい、今日はですね、久々ちょっと読もうかなと思って、ホラーテラーさんの、作品、上がってる作品、2つほど、読みたいと思います。選んでおきました。はい、2つなんですけど、1つは前編後編的な形で2つに分かれてるので、まあ3話と言ったらいいのか、何と言ったらいいのかちょっと分かんないですけど、まあそんな感じで、読んでいきたいと思います。ホラーテラーさんの、まずはですね、都市伝説の怖い話に入ってる富士香様っていう名前の、作品。はい、で、読もうかなと思ったんですけど、ジーターレス読み、507、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんはと。トリックロジックのシーズン2発売しちゃったよと。あ、マジか、やーべえ、もうぼーっとしてる間に、出てしまいました。マジか、やっちゃったまあいいや、うん、だらだらいきます。まあ疲れんだよねトリックロジックはね。で508、おっちゃん、オツ聞かせてもらいますと。オツじゃねえんだけど、オツっていうか始まったばっかなんだけど、もうおっちゃんじゃねえんだけど、聞かせてもらえます、ありがとうございます。で、509、おっちゃん来たと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、こんばんはと。明日は骨折のオペだよ、そして自分が病気にかかったよと。自分が病気にかかるのは良くないです、お大事に。で、骨折のオペってなんだ。骨折のオペっていうのはなんか難しいんだから、簡単な方なのかよくわかんない、なんか簡単な方な気がするけど、オペっていう中ではね、うん、なんとなくですけど、治そうと思ったって自然に治るやつだから、ただね固めときゃいいんじゃねえぐらいの、てか骨折したことないんで自分分かってないです。まあいいや、で行きましょう。ホラーテラーさんの、富士香様から、読みたいと思います。富士香様の会、開くっていう字の、やつからですね、読みたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。富士香様会、行きます。大学に行くために地元を離れることにした。親は反対したが、あることを条件に許しを得た。その条件は夏のある一日だけ帰ること。地元には決まり事があって、その日が終わるまで家を出れないという変な決まり事がある。とにかくど田舎から出たかった俺は約束して都会に引っ越した。都会の生活は楽しい。地元にはなかった刺激的なものが溢れていたし、友達もできたし、彼女もできた。楽しすぎて約束を忘れるのに時間はかからなかった。引っ越して初めての夏、地元じゃ真夏でも涼しかったから辛い。扇風機だけでは足りず窓を全開にして寝た。その日変な夢を見た。知らない老婆が枕元で何か喋ってる。ジオツピンカルナヒートナンナ。2回くらい同じことを聞いて目が覚めた。どこの言葉だ。意味がわからなかったが、変な夢見たなくらいで大して気にしなかった。親から電話がかかってきた。約束だから帰ってこいと言われたが、嫌だと言って切った。その後も鬼のようにかかってくる電話を無視した。次の日も夢を見た。昨日と同じ夢。また老婆が何か喋ってる。意味がわからない。起きた時は気分が悪かった。変な夢のせいで約束の日が今日だということを思い出したが、大して気にせず大学に向かった。家を出てから変な感じがした。見られてるような視線を感じる。大学にいる時も、友達と遊んでいる時も、少し怖くなり、周りを気にしながら家に帰った。 風呂に入り、テレビを見ているとドアを叩く音がする。そしてガチャガチャとドアを開けようとする音。なんだと思いドアの覗き穴を見て息が止まりそうになった。真っ黒な人の形をした何かがいる。レンズ越しに目が合う。ジオツピン、ジオツピン、ジオツピン、ジオツピン。いきなりかすれたような声で叫び始めた。ノブを回す音も速くなる。初めて見る黒い何かに理解ができず動けない。どれくらい経ったかわからない。いきなり音が止んだ。携帯が鳴ってビクッとなった。恐る恐る出てみると友達からだ。
暇だから飲まねえ。
最高のタイミングに感謝した。ビクビクしながら待ち、友達が来て安心した。外に誰かいなかったか聞いても誰もいないと言われ、肩の力を抜いた。怖さを忘れるために飲みまくった。朝方まで飲み友達が帰った。そしてすぐに横になった。また夢を見た。老婆が前より大きな声で喋ってる。
ジオツピンカルナ、ヒートナンナ。
最悪な気分で目が覚める。意味がわからない。誰だ、何を伝えたい。考えているとまたドアを叩く音がした。昨日の恐怖を思い出し鳥肌が立つ。いつまで経っても止まない。仕方なく見に行くと音が早く大きくなった。それに昨日と同じ声がする。何度も何度も同じことを繰り返す。ジオツピン、何なんだ、何を言ってる、やめてくれ。どうしていいか分からずにいると急に音が止んだ。恐る恐る覗き穴を見ると同時にインターホンが鳴り焦った。外には某配達会社の人が立っている。力が抜けた。荷物を受け取ると同時に家を出た。怖くて家にはいられなかった。とにかく人がたくさんいるところと考え、大学に向かった。人がいるというだけで安心できた。安心すると急に二日酔いが来て、吐き気がしてトイレの個室に駆け込み吐いた。吐き終わり個室を出ようとした時にドアを叩く音がした。あの声とともに息が止まる。狭いトイレの個室では逃げ場がない。追い詰められたという恐怖に体が震える。いつまでも鳴り止まない。もう楽になりたいと個室から出ようと考えた時、音と声が止まった。話し声が聞こえる。誰かがトイレに入ってきたのがわかる。チャンスと思い急いでトイレから逃げ出した。もう大学にもいられない。どうしようと考えながら家まで帰ると親父がいた。親父は怒っていた。約束を守らなかった俺に今まで見たことがないくらい激怒している。目が合った瞬間に殴られた。それでも久しぶりに会った家族に安心した。そして自分に起こったことを聞いてほしかった。最初から話そうとして夢のことを言った時に親父の顔色が変わった。慌ただしくどこかに電話をして青ざめている。そのまま親父に引きずられ地元に戻った。実家に着き自分に起こったことの理由を教えられた。地元の村にはある神がいる。その昔天災に悩んだ村人たちが古くからある神社の神主に頼み招いたもので、名をフディカ様。フディカ様は天災から村を守る代わりに条件を出した。村にとって必要のないものをすべて生贄として差し出せた。生贄に選ばれないためには自分が大切なものであることを示さなければならない。その方法は家の鍵という鍵を締め切り、誰か他の人と一緒にいること。その両方が満たされないものは必要のないものとし、生贄とみなすと。 富士香様が生贄を選ぶ日があの約束の日だった。昨日のことを思い出す。友達と遅くまで飲んでいた。確か窓が開いて、生贄に選ばれたということにめまいがした。普通なら笑い飛ばすような話だが、実際に自分の目で見ている以上信じるしかなかった。あの夢の老婆は警告してくれていたことに気づいた。あの時は何を言っているか分からず気づけなかった。死の恐怖に震えている俺に、親父が目に涙をためながら言った。かなり辛いが我慢しろよ。親父の言葉に助かる方法があると思いうなずこうとした瞬間に、頭の後ろに衝撃を受け真っ暗になった。富士香様、ヘイ。目を覚ますと手と足に鋭い痛みが走り、ガチャリと音を立てた。あまりの痛みに気が遠くなる。見ると両腕と両足に手のひら大の軟禁錠がついていた。腕と足に直接穴を開け、鶴を通し閉じてある。まるでごついピアスのように。穴からは血がゆっくりと出ているのがわかる。少し動くだけで信じられないほどの激痛が走った。痛みで動けず諦め力を抜いた。痛みのせいで気づかなかったが、天井に何か書いてあることに気づいた。俺が動けないことを想定して天井に書いてくれていた。声を出すな、それだけ書いてあった。混乱している俺にも伝わるようにと簡潔に書いたんだろうけど、なぜと思うだけだった。少しだけ考える余裕ができた。痛みのせいで手足を動かす気にはならない。代わりに首を動かし周りを見た。妙な部屋だった。5畳くらいの広さの物置の中のように感じる。前と左右の壁にドアが見える。見えないが後ろにもドアがあると思った。前のドアがガチャリとなった。それを合図に左右と後ろのドアも音がした。鍵がかかっているらしくドアは開かない。何かを確認するように何度かノブを回した後に音が止んだ。そして黒い人型のものがドアを開けずにゆっくりと、まるで染み込んでいくようにすり抜け近づいてきた。それを見て違和感を感じた。4つ、このすべてが富士香様。富士香様が俺の左右と足の方に鏡込み喋り始めた。
ジオツピン、ジオツピン、ジオツピン、ジオツピン。
痛みより恐怖で動けなかった。悲鳴が出そうになるのを必死に耐えた。何の前触れもなく、富士香様が両手足の軟禁状を目の高さまで持ち上げた。足の方にいるやつは両足を、左右のやつは腕を片方ずつ。あまりの激痛に逆に声が出なかった。気絶しそうな痛みの中でこれがこいつらのやり方だと思った。痛めつけ声を出させる。天井に書いてあることを信じ耐えると誓った。富士香様はずっと同じことを口にしている。急に声が大きくなった。それと同時に頭の後ろに気配を感じた。気配が近づくにつれて声が大きくなっていく。首を限界まで反らし見た。少ししか視界に入らないが、夢に出てきた老婆だと直感した。助けに来てくれたと思った。痛みと恐怖の中でわずかな希望が湧いた。早く早く助けてくれ。ゆっくりと老婆が俺の顔を覗き込んだ。その顔は優しく微笑んでいるように見える。助けてと叫びたかったが必死にこらえた。老婆が 顔を耳元まで近づけ低くささやく。
ジオツピンカルテないな。
フディカ様がめちゃくちゃに騒いでいる中で、なぜか老婆の声ははっきりと聞こえた。だが相変わらず意味はわからない。フディカ様の叫び声と老婆のささやき、それに獅子の激痛に耐え続けていると焦げているような匂いがした。それに熱くなってきている。ここが燃えているのが分かった。逃げたい気持ちはあるが体が動かない。それにフディカ様が南京錠を持って離さない。死にたくない。早く助けてくれと老婆に目で訴えた。老婆は眉間にシワを寄せ顔をしかめていた。さっきまでははっきりと聞こえていた老婆の声が乱れている。もう半分も聞き取れない。そして俺から顔を離し、フディカ様を睨みつけゆっくりと消えていった。その顔は怒りで歪み、歯をむき出し般若のようだった。老婆が消えると同時にフディカ様が一斉に南京錠を離した。ガチャリと床に落ちた時、獅子がちぎれたと感じるほどの痛みと衝撃が駆け巡った。体が耐えられる痛みの限界を超えている。自分の意思とは関係なしに悲鳴が口を割った。痛みが収まらず叫び続けた。ドンと音がして前の壁が崩れた。何人かがずぶ濡れで入ってくるのが見える。誰かが俺を抱え起こし何かを言っている。薄れる意識の中でそれが親父だと分かった。安堵から緊張の糸が切れ意識を失った。目を覚ますと実家の自分の部屋だった。どこか現実感が薄い。起き上がろうとして獅子に鈍い痛みが走った。はっきりとしない頭で天井を眺めていると、母親が入ってきて俺が目を覚ましたことを知り、他の人に告げに行った。両親と神主の格好をした人が入ってきた。親父が涙を流しながら言った。
生きててよかったな。もう大丈夫だからな。
母親も泣いている。それを見て久しぶりに親の前で泣いた。子供のようにワンワン泣いた。ひとしきり泣いた後に神主がフディカ様について教えてくれた。フディカ様から逃れるためには自分が大事なものだと示すしかない。四方のドアに鍵をかけ、自分はこれだけ大事だと分からせる必要があった。声を出すなというのは、フディカ様はどんな言葉でも肯定と理解してしまうため。体にかけた南京錠はフディカ様は腕か足を持って連れていく。問題はどれを持ってかはわからないため、全部に南京錠をかけた。火をつけたのは、フディカ様は火を嫌う。ある火の神様と何か因縁があるらしかった。フディカ様が言っていたジオツピン、訛りがひどくそう聞こえていたが、正確にはジョッピン、鍵という意味。かなり古い言い方らしく、最近はほとんど使われることはない。全てを合わせたのがあの時の状況だった。締め切った場所で体に直に鍵をかける。フディカ様に逃げではないと示し、火で追い返す。全て自分のためにしてくれたと思い、感謝の気持ちでいっぱいになり、また泣いた。最後に気になっていたことを聞いてみると、親も神主も首をかしげた。俺が気になったこととは、フディカ様は何人もいるということ。神主の言った言葉に自分が間違っていたことが分かり、ゾッとした。フディカ様は人間の老婆のような姿をしている。自分が必死に助けを求めていた相手こそがフディカ様だった。老婆の最後に見せた般若のような顔が頭をめぐり、納得するしかなかった。ではあの黒い人型は。 神主が言うには、そっちの方こそ俺を助けようとしてくれたもの、ただ何かはわからない、見たことも聞いたこともないと言った。よく考えれば黒い人型はジョッピンとしか言ってない。フジカ様は他に何かを言っていた。思い出しながら神主に聞いた。ジオツピンカルナ、鍵をかけるな、ヒートナンナ、一人になる。記憶をたどる。最初に夢でフジカ様を見た。次に黒い人型。順番からして黒い人型の方が警告をしてくれていた。フジカ様に狙われていると。神主は最後にフジカ様に狙われて助かったのは初めてだと言い帰っていった。神主の言葉に改めて恐怖が湧いた。緊張と抜けきっていない疲れに眠気が襲ってくる。助けてくれた全ての人に感謝した。眠りにつく中でなぜか墓参りに行こうと考え、まぶたを閉じた。以上。フリカ様でした。はい。で、次行く前にジーダレス読み、510、おっちゃんのレインってどれと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、レイン、自分があのこの前の師匠シリーズ読んでる時にかけたやつですね、フリーテンポのレイン、自分が好きな曲、フリーテンポです、はい。で、511、こんばんは、おちゃん来てたのかと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど来てました、20代です、はい。で、512、おっちゃんコーンと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどこんばんは、3日連ちゃんの出張から帰ってきたよと、お疲れさんです、今日放送聞けるなんてこれご褒美だなと。ご褒美まで行くか、まあ、そう思っていただけるのはありがたいですけど、はい、で、今日最後今日ちょろっとあの読んでやめようかなと思ってたんで、あの庭だけです、はい。ウラエスク、はい、ウラのエスクです、はい。行ってみましょう。有名な怖い話のカテゴリーに入ってます。行きましょう。九州のある地域の話。仮だがエスクという地域の山を越えた地域の裏エスクって呼ばれている地域の話。現在では裏とは言わずに新エスクって呼ばれているが、じいちゃんばあちゃんは今でも裏エスクと呼んでいる。あ、まあ裏というのは良くない意味を含んでいる。この場合の裏は部落の位置する場所を暗に表している。高校時代は部落差別の行為も頻繁にあるような地域、そこでの話。今から何年か前に男の子 A が一人行方不明になった。結局自殺してたのが見つかったけど。俺はエスク出身者、彼は裏エスク出身者だけどエスクの地域にある高校に通ってた。まあ彼は友人だった、あくまでだった。だ、1年の頃は仲良かった。彼が一人の生徒をいじめるまでは。いじめられたのは俺。周りは誰も止めない、止めてくれないし見てもない。傍観者ですらなかった。必死にやめてと懇願しても殴る蹴る。俺は急に始まったから最初はただの喧嘩と思い殴り合ったが、彼の体格と俺のでは全く強さが違う。でも次の日も急に殴ってきた。意味もなく、理由を聞くと答えない。うっすらと笑ってたからもうとにかく怖かった。ある日いきなり A が学校に来なくなった。俺はかなり嬉しかった。でも もうその状況では俺も誰も俺に話しかけるやつはいなかった。初めての孤独を味わった。多数の中にいるのに絶対的な孤独だった。それから A が3週間学校を休んだある日、先生が俺を呼び出した。先生、お前 A と仲良かっただろう。俺、
いえ。
先生、お前 A をいじめてないか。俺、
はい？え？俺が？それとも A が俺を？
先生、いや、お前が。大丈夫、誰にも言わんから言ってみろ、問題にもせんから。俺、
いや、俺がですか？
この時は本当に意味がわからなかった。先生の中では俺がいじめてることになってるし、で、俺は本当のことを言うことにした。俺、
本当は言いたくなかったけど、俺がいじめられてました。皆の前で殴る蹴るの暴力を受けてましたし。
先生、
本当か？お前が？他の生徒も見てたか？
俺、
見てましたよ。っていうか、なんで先生は俺がいじめてるって思ったんですか？誰かが言ったんですか？
先生、
いや、なんでもない。
先生の態度がこの時点で明らかにおかしい。なぜか動揺している感じ。それから数分二人とも無言。その数分後にいきなり先生が言い出した。
先生、 A がな、休んどるやろが、なしてかわからんけど、登校拒否みたいな感じでな、家に電話しても親が出ておらんって言うてきよるんよ。そんでな、昨日やっと A と連絡取れていろいろ聞いたんよ。そしたら A が言ったのが、お前が怖いって言うんよ。
俺、
はい？俺が？
先生、そうなんよ。お前が怖いって言って聞かんのよ。
俺、
いやいや、俺が？逆ですけどね、俺は A が怖いし。
先生、
大川、いや、わかった、もう一回聞くけど、お前はいじめてないな。
俺、
はい。
っていうやり取りの後、解放されて自宅に帰った。実際のいじめって多人数を一人でいじめるものだと思ってた。中学生の時にいじめを見たことあったから、その時のイメージをいじめだと思ったし、よく聞くいじめもだいたい多人数が一人にお金をたかる、トイレで裸にする、こういうことをすることだと思ってた。まさかたった一人の人間がたった一人の人間をいじめるのに、先生まで巻き込み、俺一人だけをのけものにしようとしているとは思わなかった。生まれて初めて人に殺意を抱いた。ぶん殴るとかじゃなく、ぶっ殺したいって本気で思った。その次の日からは俺は学校を休んだ。行く気にはなれんし、行っても一人だしと思って。ただこの登校拒否中にありえないものを見てしまい、俺はちょっと頭がおかしくなりかけた。起こったのは飛び降り自殺。俺の住んでたマンションから人が飛び降りた。たまたまエレベーターホールで、エレベーター待ちだった俺の耳にギーっていう奇怪な声と、その数秒後ドーンっていう音。そのドーンという音は自転車置き場の屋根に落ちたらしいのだが、それを覗き見た時は本当に吐き気と涙がボロボロ出た。これはただの恐怖心からなんだが、でもいじめに遭っていた俺にはとてつもなく大きな傷だった。これは本当にトラウマになっていて、今でもエレベーターに乗れなくなった。会社とかにある建物の中にあるやつはまだなんとか乗れるが、マンションにあるような外の風景が見えるものには全く乗れなくなった。なぜならこの時に絶対ありえないものを見たから。自転車置き場を見下ろしていた俺が前を向き直した瞬間に螺旋階段が見えた。そこに 下に落ちてる人間と全く同じ服で髪型、これは微妙で下にあるものとは異なっていたようにも見えるの人間が立ってた。これは多分見てはダメだったんだと思う。螺旋階段を下に向かってゆっくり降りていったんだ。すごくゆっくり下を向いたまま歩いていた。下にあるものとうり二つの人間が。ここでエレベーターが来た時の合図のピンって音が鳴ったんでビクってなり後ろを振り向いた。そこにもいたと思う。多分いたんだろう。でもよく覚えてない。今考えればいたのかと思うけど、その時はいたって思ってた。ピンの音に振り返った瞬間にドーンって再度聞こえたんだ。でも今度の音はエレベーターの中から、ドーンドーンドーンって。俺はもう発狂状態になってそれから倒れたみたい。すぐに病院に連れて行かれた。見たもの聞いたものを全て忘れるように医者から言われて、薬も処方されて、それから1週間うーってうめき声を上げてるしかなかった。1週間過ぎくらいにはだいぶ良くなっていたのだけれど、本当は親や医者を騙してた。良くなんてなんかなかった。むしろその時からそのドーンって音はずっとついて回ってた。その後学校に行こうと思い出し学校に行こうと思い出したところに A の存在を思い出した。俺がそもそもこんなことになったのも A のせいだ。あいつがあんないじめをしなければこんな目にも遭わなかった。あいつは俺をこんな目に遭わせるようなやつだからいなくなればいい。そうだ、このドーンっていう音に頼もうって本気で思ってた。俺は本当におかしくなってたんだと思う。本気でこの音の主にお願いしてた。次の日に学校に行った俺は昼休みの時に早退したいと先生に言った。先生も俺がどういう状況かを知っていたからすぐに OK を出してくれた。 A はその日も休みだった。その帰りがけに先日部落差別をなくそうという話を学校でしていたおじさんに出会った。そのおじさんは A のおじさんに当たり何度か会って話したこともあった。だけどそのおじさんが俺を見た後からの様子や態度が明らかにおかしい。最初見かけた時は普通に挨拶をしたのに、その後俺を二度見のような感じで見ていきなり、ああとか言い出した。俺はこいつも A に何か言われてんのかって感じで被害妄想を爆発させて、怪訝な態度のこのおじさんを無視して横を突っ切ろうとしてた。その時に急にそのおじさんがブツブツブツブツお経のようなものを唱え始めた。俺はぎょっとしてそのおじさんを見返した。いきなり会ってあーなどとわけわからない態度を取り出し、それだけならまだしも俺にお経を唱えたのだ。生まれて初めて自分から人をぶん殴った。言い訳がましいけど精神的におかしかったから殴ることの善悪は全くなかった。ただイライラだけに身を任した感じ。いきなりでびっくりしたのかそのおじさんもうずくまってうーって言ってたが、無視して蹴りを入れてた。 A の親戚ってだけでイライラしてたのもあり、こらお前らの家族は異常者の集まりか、人を咎めるように生きてるのか、お前差別をどうのこうの言ってたが自分がする分には構わんのか、ああなんとか言えやこら、お前らは差別されるべき場所の生まれやけ、頭がおかしいんかって感じでずっと蹴り続けてた。でもここで再度予想外のことが起きた。以下会話。おじさん俺なんか気持ち悪い、いきなり笑い始めやがって。おじさん
お前か、お前やったんか
俺マジ意味わからん、何がおかしいんか。未だ蹴り続けてたけどこの時はだいぶ蹴りは弱くなってる。おじさん
はは、やっと会えたわそりゃええもんやな
何を言ってるのか意味不明。俺
は、
お前ら家族で俺をいじめようってしよったんか。この辺りで怖くなって蹴らなくなってた。おじさん
おい お前がどうしようか勝手やけど、俺の名前が痛がるぞ。兄貴は許しても俺は見逃さんぞ。俺
は？マジでお前んとこは父の集団なんか。おい
おじさん、まるまるくん、ちょっと黙っとき。おじさんがいいって言うまで黙っとき。俺、
いや意味わかん。ドーン、いきなり耳元で音が鳴った。俺はビクってして振り返ったら、目の前にのっぺりとした細面の顔が血だらけのままピクピクしながら笑ってた。俺はまた発狂した。この顔の見え方がかなり異常で、通常人間の顔を見る場合に半分だけ見えるっていうのはありえない。でもこの目の前の顔は、例えて言うとテレビ画面の中にある顔がカメラのせいで半分だけ途切れて半分は見えてる状態。その瞬間に A のおじさんに力いっぱい殴られて意識を失った。起きた時に俺は家の自分の部屋ではなくて、リビングの隣の両親の寝室で寝かされてた。時間を見たら20時。リビングからの明かりが漏れてて、両親が誰かと話をしてた。俺が起き上がり、寝室のドアを開けて、その人物を見た時にすぐに飛び交った。 A のおじさんと A のおばにあたる人がそこに座って両親と話してたから、それを見た瞬間にもう飛びかかってた。すぐに親父に抑えられたけど、俺は吠えてたと思う。A のおじさんは、ごめん本当に悪かったねを繰り返してたけど、どうしても許せなくて親父の腕の中でもがいてた。母親がいきなり俺の方を引っ叩いて、あんたも話を聞きなさいとか言い出してたけど、俺はもう親にまで裏切られた感じがして、家を飛び出そうとして親父の手から抜け出し、自分の部屋に向かい上着と財布を取った。が、上着を羽織ろうとした瞬間に、上着の腕の中に自分以外の手があった感触がして再度叫んだ。両親と A のおじ、おばがすぐに来て、 A のおばがブツブツ言いながらお経みたいなものを唱え始め出して、おじが俺の服を掴んで踏み始めた。親父は青ざめてそれを見てて、母親は一緒に手を合掌して俺を見てた。この時はマジで自分が狂人になったのかと思った。数分後、俺も落ち着いてきて、両親と A のおじ、おばと共にリビングへ向かった。それまでの短い時間、 A のおじさんはずっと俺に謝ってた。それからのリビングでの話は今でも忘れられないし、そこで再度起こったことも忘れられない。 A のおじさんイコール B さん、 A のおばさんイコール C さんとする。以下会話。B さん、本当に殴ってしまってごめんな。俺、いや、いいです。こちらもイライラしてましたので、すみません。親父、ん？お前なんかしたんか？俺、いや、俺が B さんを殴ってしまった。B さん、ああ、いや、それは俺が丸くんを見ていきなりお経とか唱えたから嫌な気がしたんやろ。丸くんのせいじゃないわ。俺がいきなりすいたんか、いけんかったやから。親父、申し訳ございません、それは聞いてなかったので。俺、え、何の話をしよん。俺が B さんを殴って B さんがいきなり。ここまで言って気絶前のことを思い出した。俺、あれ、俺気絶する前に何か見たわ。B さん、うん、そうやろな。俺は丸く見てすぐに気づいてな、あ、何かおるって。それでお経を唱えたんよ。母、大丈夫なんですか？何かって何ですか？ C さん、ね、私らが住んどる地域がなんで浦江宿って言われるか知っとる？親父、失礼かもしれませんが、差別的な意味ですよね。 B さん、それはそっちだけの認識やな。じいさんばあさんによう言われたやろ、浦江宿には近寄るなって。親父、言われましたね。でもそれは部落差別的なもんやと思ってましたけど、違うんですか？
B さん。
いやそうや、そうなんやけど、差別があるけ言うても今も言い続けよるんは浦安の歴史がちと異常なんや。
親父。
いや私も妻も生まれはエスクやからその辺は分かってますけど、部落とか集落系での差別ってどこも同じようなもんでしょう。だから異常というのは分かります。
B さん。
ああそうやろ、そういう風にとらわれてしまってるんやな。浦安区は部落やからってことでも他国の門でも集まりでもなく、昔からこの地域に住んでたもんの集まりなんや。
親父。
はい。ただ違いが私にはちょっと。
母。
あれですか、あの鬼門がどうのとかっていう話ですか。
B さん。
ん？鬼門の話か。まあそんな感じなんやろうけど、浦安にうちと同じ名字が多いやろ。
母。
はい、多いですね。 A とこと A 君とこと B さんの家は親戚やから当たり前やけど、それにしても多いですね。エスクには全然いないのに浦安出身者では結構見かけますしね。
B さん。
あの辺は昔から例の通り道って言われとんな。なんとかそんなの聞いたことないですか。
親父。
いや名前は知らないですけど聞いたことはあります。
B さん。
あまあその地域はそういう地域でして、うちらの家系はほとんどが霊感があるって言われてたんですね。それが原因で発狂するやつもおれば、いきなり何するかわからんって感じで、いつの間にかそういう集落部落になっていき、差別されるようになったんですわ。
母。
でもそれやと浦安区はかなり広いからおかしくないですか。 B さんとこの家系だけで浦安区自体がそういう風に分かれるますかね。
B さん。
うん、分かれるんやろな。最初は3、4の家のもんが発狂し始めてて、でもそれが村中で始まってってなって、最終的に450件も起きればその周辺全体がおかしいって思われるやろうし、昭和の時代にそんなアホみたいな話を心身深く聞く人間が少なくなってきてるしな。
親父。
それでもそれで部落になるんかな。
C さん。
まあうちらの家系ではそう教わっとるんです。だから生まれてきた頃には霊が見えるってことを前提に接しとる。見えん子もおるやろうけど霊はいるって教えとるんですよ。
俺。
いやそれと俺が体験しとるのと B さんとの話が何か関係するんですか。
B さん。
丸くん最近 A の様子おかしくなかった。いきなり学校休んどるのは置いといて、それ以外になんかおかしいことなかった。
俺。
最近っていうか、わからん。急に殴りかかってきたりはしてたけど。
B さん。
急にか。何も言わんかったか。
俺。
いや、急に。意味わからんし。
は、
そういうことか。A が急に異常になったってこと？霊が見え始めて発狂し始めたっすか。
B さん。
いや A はまともや。でも何をすればいいかわからんかったよ。
俺。
は？まともじゃないっすよ。あいついきなり殴り始めたし、しかも笑いながら。みんな怖がって俺を助けようともせんかったし。
B さん。
マル君、殴られた時に怪我するようなことは受けてないやろ。いや殴ること自体は悪いことやからかばってるんじゃなくてな、うちの家系での霊を見つけた時の反応は笑うことないよ。やけん異常者に見られることもあるけど、普通は無視してるんやけどな。
で母。
ってことは丸に霊がついてたってことですか。
C さん。
うん、今もついてる。それと丸くん、ベランダに誰か見える？
俺。
はい？何ですか？ベランダですか？
ここで俺は気絶する前に見たものとは別のものを見て発狂しそうになった。
C さん、
大丈夫、絶対にここには入れんから。
親父。
え、何がですか？
親父には見えてないし、もちろん母にも見えてない。
B さん、
ああ、いえ、それでね、マル君にはちょっとついてるんや。
俺、
あれか、飛び降りのやつ見てしまったからか。
B さん、
いや違うよ、あれは多分たまたま、本当に偶然。でもその偶然がベランダのやつで、それ以外についちゃダメなやつがついとる。
俺、
え？
B さん、
うん、それがついちゃダメなんよ。厳密に言うと霊とかじゃなく、うちの家系ではうんって言うんよ。それを言葉には出しちゃダメですよ、すぐに映るから。
母、なんて言ったか忘れた。バラなんとかだったけど不明。
母、これで私についた剣丸は大丈夫でしょうか？あ、これで私についた剣丸は大丈夫でしょうか？
B さん、
いやそういうもんでもないけど、本当にそれは言わないでください。
母、息子が困るのは一番嫌ですから。
B さん、
多分それをするともっと困ります。
俺、
もうやめていいよ。っていうか、なんなん、俺が霊に呪われてて A はそれ見て俺を殴ったん？でもそれはおかしいやろ。そんなんします？普通。っていうか、笑いながら殴ったらいいん？霊が追い払えるん？
C さん、
ごめんね、そういう風にしか教えてなかったからやったんやろうね。
B さん、
お祓いするときにはな、絶対に笑いながら相手を追い出すんよ。こっちは余裕だ、お前ごときって感じで。で、疲れてるものを叩くと、ついてるものが逃げ出すって感じなんよ。もちろんお経をやったり、おまじないやったりが必要なんやけど、あいつは見よう見まねでやってしまったんやろうな。
俺、
でも、あいつ蹴ったりもしたし。
B さん、
うん、それは行き過ぎやな。でも A が学校休んでる理由はマル君が怖いって。あ、まあマル君についてるものが怖いってことなんやけどな。
それから数分そういう話をした後に、 C さんがお祓いするための道具を駐車場に取りに行って、 B さんが俺を守る形で周りを見張ってた。その後準備が整い、お祓いが始まったけど、今まで見たどのお祓いよりも異常だった。神社のようなお祓いでもなく、お寺のようにお経を唱えながら木魚を叩いてるわけでもない。ただただ笑いながらお経を読んでる感じ。そのお経もお経という感じではなく、ブツブツブツブツを繰り返してて、小声でただ話しているような感じだった。それから何度か手を叩かれたり、頭を払われたりした。それが終了して B さんがもう大丈夫と俺に言い、 C さんがもう見えないでしょっていうので、ベランダを恐る恐る見てみたが、何もなかった。次の日から俺は普通通りに学校に行くようになった。ただしエレベーターは一人で乗ることができないため、いつも親と一緒に乗ってた。ただしこの日 A に異常が起きたらしく、その日の夜にA がいないんだけど、マル君の家に行っていないかという連絡が A の父親からあり、次の日から B さんや A の両親が捜索願いを出して探していたらしいが、家に家に家出をするといった感じの手紙が置いてあり、家出人の捜索のため警察が捜索をするということはなかったらしい。A の親が電話をしてきた理由は、その手紙に俺の名前が何個も書かれていたことが起因らしい。俺は霊が乗り移ってたからという理由があったからといって A を許してはなかったから、どうでもいいと思ってた。 A が行方不明になって3日目の朝にドーンという音が聞こえて起きた。
俺はもうそんなことがないと思ってたから、本当に汗がびしょびしょになり、すぐに親の部屋に逃げ込んで、少し経って夢での出来事だったことに気づいた。というかそういう風にした。ただその日に A が飛び降り自殺をしており、時間帯も朝方であったと聞いて、その夜から怖くなってきて、一人で寝ることができなくなった。遺書が見つかっていることから自殺で間違いないようで、遺書の中に俺宛の部分があり、ごめん本当に悪かったね、多分俺らの家系では部落でちょっと頭がおかしい家系が多いんやと思う、自分の家系のせいにしたくないけど、お前を殴ったのは本当に悪かった、ごめんって書かれてた。それからその次の夜にお通夜があり、俺も両親と共に行ったのだが、俺はすごく嫌がってた。ただ親が一応供養だけしとかな、変なことあったら嫌やろっていうので仕方なく行くことになった。お通夜もかなり変わっており、通常のお通夜と違い遺影などなく、その代わりに紙に A の名前が書いてあり、それをお棺の側面に、お棺の側面にびっしり貼り付けて、近づくのも嫌になるような不気味さを漂わせてた。 B さん曰く、写真を置くと写真の顔が変形するんだよ、それを見るのが耐えられないほどの奇怪なものだから、この地域ではこういうやり方でやるんだ、名前の書いた紙をびっしり貼ってるのはこいつは A だ、うんではないんだっていう証なんだとのこと。本当に意味不明、機械すぎる内容に引いた。その時 A の父親が俺に話しかけてきて、迷惑かけてごめんねと A が家出した時に書いた手紙と遺書を見せてきた。遺書の部分は上記の通りだが、この時は本当に見たくなかった。家出をした際に書かれた手紙には、俺の名前丸にあいつがついてたんだけど、ずっと俺を殺そうと見張ってる、おじさん、これ B のことが、丸のあいつをお祓いしたからもう大丈夫って言ってたけど、あいつは俺に来たみたい、でもお父さんはあいつをお祓いできないだろうし、お母さんの家に行ってきます、行く道であいつがついてきたら他に行ってみるねとあった。 A の両親は別居中だったため、A は 母親方の実家に向かったらしかったが、そのまま行方不明になったらしい。ただなぜか警察は家出だと言って、行方不明というよりは家出人としてしか扱わなかったそうだ。それは本当に見なかった方が良かったって思った。あいつとか書かれてるし、意味も不明なので、その日までの現実離れした出来事をかなり思い出されて怖さで震えてきた。A の自殺した時間が朝方だったことも怖さを増して、ここにはいたくないって本気で思った。俺がおかしかったんじゃなく、こいつらが異常だって思った。お経もなく変な平屋のような場所に棺桶が置かれており、びっしりと A の名前が書かれた札を貼っていて、その挙句親戚の何人かは笑っているのである。韓国だかどこかで泣き言言って泣くだけのために葬式に参加してるってやつがいるっていう気味の悪い話も聞いたことがあるけど、この集落に伝わる葬式も気味が悪いを通り越して異常でしかなかった。うちの両親もさすがにこの状況は怖かったらしく、もう帰るかと挨拶も早々に切り上げた。それから数日後にB さんが両親に言ったのが、俺についてたのは A のおばあさん、つまり B の母親がになって、まあ例だろうけど、そうは言わなかったので、ついてたとのこと。もうそんな話はどうでもいいから聞きたくもなかったけど、聞いといてとのことなので聞かされた。飛び降り自殺をした人間も浦安区出身者で、運に追いかけられてたこと、俺に取り付いた理由はわからないが、以前 A の家に行った時に着いたのかもとのことなどを聞かされた。そこで俺も怖いと思ってたことを2つ聞いた。1つ目は B さんに殴られる前に見た顔 二つ目は飛び降りしたはずの人間が階段にいて下の遺体の元に駆け寄ろうとしていたが、あれは何なのか。そうすると B さんは二つ目については、死んだ人間は死んだことをわからないことが多い、だから下に自分がいたので取りに行こうとしたんじゃないかなとのこと。ただそこで邪魔をされると呪いをかけようとするとのこと。ここで俺は邪魔をしてないと口を挟んだところ、お前エレベーターを呼んだだろう、ピンって音が邪魔なんだよって B さんの口調がかなり強い言い方に変わった。本当に飛び跳ねそうになった。俺の両親もかなりビビってきてた。 B さんはその口調のまま言った。お前な、見ちゃダメだろ。俺はいいがお前はダメだろ。見んなよ、俺を見んなよ。なあおい、聞いてるか、おいって感じで、さすがに親父が怒って、何言ってんだ、怖がらせてどうすると言うと、 B さんがビクンってなって、ああ ごめんなさい、申し訳ない、ちょっと来てたので聞いてみようと思ったんです、申し訳ないって言い出して口調を戻した。見てはダメだったと言っても、見たくて見たんじゃないからもういいだろうなと自問自答を繰り返し、その後俺に向かって、もう絶対に大丈夫、本当に申し訳なかった、この亡くなったやつも縁に追いかけられてマル君に乗り移ってたあいつに怒ってしまってマル君のところに来たみたいとのこと。一つ目の質問については、それがのこと、この名前はもしかしたら日本語とかではないか、もしくは方言なのかなとこの時に思った。そして A のおばあさんがになってしまった。でも A の父親が自分の母を消すのは心もとないとのことでお祓いを避けてたとのこと。ただし A が亡くなってしまったため、さすがにもう腹を決めたらしく、お祓いを昨日済ませたとのことなどを聞いた。そして B さんが帰るとのことだったので玄関で見送りした。 B さんが玄関を出た直後にいきなり B さんの笑い声が聞こえた。あはははは、はははははって、俺はビクってなり膝から崩れた。親父はやっぱりあそこの連中はおかしいわと、怖さからか、それとも本当に怒ってるのか、怒鳴る感じでそう言ってた。母はもうあの人らに関わるのはやめようねと言い出して涙目になってた。あんな話をしてて笑いながらお祓いをすると聞いてても、さすがに家を出た瞬間にあんな笑い声を張り上げているやつを同じ人種とは思えない。あはははは、と笑ってその声が聞こえなくなって、初めて3人とも動けるようになりリビングに戻った。俺があいつらおかしいよ、絶対異常やって、ていうかあいつエレベーターで帰ったやろうかと言ったら、あい親父があいつとか言うな、一応年上やろうが、もう関わらんようにしとけって言って鍵を閉めに行った。その直後に早く帰れっていう怒鳴り声が聞こえて心臓が止まりかけた。母親もヒーってなってた。親父が鍵を閉める前に勇敢が郵便受けに入っており、それを中から取ろうとしたら上の部分に引っかかってしまっており、外から取ろうとしたらしい。しかし B さんがまだエレベーターホールでニヤニヤしていたらしい。親父はブチ切れて警察呼ぶぞとか言い出しており、横の家の人とかも出てきて、 B さんはいや今帰ろうとしてたところです、え何ですかとか言っていたらしい。行った瞬間にまたケタケタと笑い始めてエレベーターに乗って帰ったらしい。親父が塩まけしようと言い出し、狂ったように塩をまいていたので隣人からしたら親父も異常に見えたかも。その後両親と一緒に有名な神社に行ってお祓いを受けて家を引っ越した。エスクからは移動していないため同じ学校の地域だったが、俺は他の地区の学校に転入をしてもらい、それ以降は一切裏エスクには近づいていない。今は新エスクと名前を変えているが、地域性自体は変わっていないようであり、いとこの通うエスクの学校では未だに同和教育があり、地域は言わないものの差別的なことが現実にあると教えているとのこと。しかしあくまで部落、集落への差別としか言わず、ウラエスクの事情、情報は皆無で、ウラエスクと呼ぶと教師が過敏に反応し、新エスクだと言い直したりとかもするそうである。これは九州特有の人権主義、 日教組等によるものだと思うけど、 B さんに関しては一切関わりを絶っているため今はどうなっているかは不明。うちの両親はこの事件までは浦安区に関しての差別意識は皆無だったが、これ以降はかなり毛嫌いしており、その地域の人たちとの関係をかなり制限してる。俺はそれ以降霊的な出来事は皆無だけど、エレベーターだけは一人で乗れず、恥ずかしながら一人で寝ることもできないので、妻にすごくバカにされている状態。終わった直後の頃はトイレに行くときも親を起こしていちいち言ってたくらいに心身が恐怖で埋まってた。俺に関しては浦安区の出身と聞くと差別というよりも恐怖だけが全身を駆け巡り、話もできなくなる。以上、浦安区っていう話でした。はい。で、ジーダレス読み、これ難しい。バツバツバツバツが多すぎる。なんて読んだらいいか迷いました。で、513、ちょろっとじゃなくてがっつり読んでもいいんだよと。だってもう1時になるし、まだ明日あるし。で、514、イサムシおじさまこんばんは、今から聞きますねと。イサムシおじさまでもないんですけどね、とりあえずこんばんはと、20代なんですけど。で、今から聞きますということでありがとうございます。中途半端なとこから聞いたのかな。で、515、こんばんワンワンおと。こんばんワンワンおですよ。それはいいけど俺が読んでいいのかと。で、516、おっちゃんの気概の人の演技は絶品だなと。てかね、演技系はやめてほしいね、できないから。特に笑うとか。朗読はね、あんまり演技はさせないでほしいですね。そのこう怖い話のやつの場合は難しいですよね、そのぶっ飛んだ感じとか。そういうのはさ、そこをミスるとさ、笑う方に行っちゃうじゃないですか、怖い話じゃなくて。下手くそだと。だからそれだからあんま嫌なんだよな。だからあんまり笑い系のところはね、ちゃんと読まないで、別の言い方に変えたりしますね、読み方にしたり。で、517、ふわはははと、お前か、お前やったんかと。ね、おっさん笑ってるけど、こいつ殴りたい、こいつすんごい殴りたい。ね、で、てか頭、おでこにおじさんって書いてあるから許してあげる。で、518、おっちゃんこんばんは、初書き子ですと。まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんは、20代です。夏休みなんですが、旅行の間ずっとアーカイブの視聴シリーズ聞いてましたと。ちょっと待って、旅行の間ずっと聞いてた、いいのその旅行。これからはちょいちょいお邪魔します、よろしゅうと。まあ、それはなんか嬉しいんですけど、なんかいいのかなっていう気がするんですけど、夏休みで旅行に行くときにね、いいの、うん。で、519、ホラーテラーいいサイトですなと。おっちゃんここの全話朗読なんて素敵だわと。てかね、ホラーテラーとてつもねえ勢いで新しいの話増えてんだよ。これツイッターにさ、ホラーテラーあるんだけど、どんどんだって毎日あれ何話追加されてるんだよっていうくらい追加されてるぜ。あれすごいよ、ここガンガン投稿されてるよ。何話だよ、もう1万話以上あるんじゃねえかここ多分。で、520、まだ1時か、おっちゃんなら朝まで行けるよねと。明日大事な日なんですよ。で、521、おっちゃん今来たよと。お疲れ様です。はい、てか真面目に録音聞いてください、本気で今来たなら。で、522、いいお仕事あっても朝までやろうずと。お前じゃねえよっていう、俺なんだよ仕事なのはって。で、523、おっちゃん風邪か、喉ひどそうだなと。うんとね、違うんですよ。なんかね、ちょっと喉締め気味で喋る人のセリフが多かったもんだから、ガラガラになってきた。飲み物今近くにないしっていう状態でちょっと申し訳なかったです。
だからちょこちょこマイク切らざるを得なかったけど、失敗したなと思ってな、飲み物あってある程度潤ってたらよかったんだけど。ちょっとひどかったです、ごめんなさい。で524、演技完璧ですやんと。それはないと思う、真面目に。俺そこは絶対ないと思う。で、525、20代とか言ってもう30目の前なんでしょうと、目前なんでしょうと、うるさいと。いやまだだよ。で526、おっちゃんと旅行に行ったってことだねと。それだったらな、てかこの方が男か女かわからないし、まあ男でもね、旅行行くときはありますけど。で527、心配すんな、俺はまだ行けるぜと。お前じゃねえやんって、俺なんだよって、俺がダメなんだよ。で528、仕事なんて徹夜で行けばいいと思うでしょと。思わねえんだ、明日峠なんで、峠これを越えなきゃいけないんだ、明日が山田なんですよ。で529、おっちゃん今度、おっちゃんじゃないです、20代です、こんばんは、まだまだ若いぜってところ見せてくれるのと。出ます。で530、おっちゃんのやるおばさんって妙に色っぽいよと。ね、多分ね、オカマバーのママっていう感じでしょ、どうしてもね、なんか それっぽくなるね、自分のやるやつね、まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で、531、俺も明日仕事だけど夜勤だから大丈夫だよと。俺夜勤じゃねえよって。はい、そういうわけで、寝ます。で532、おじちゃん来たよと。おじちゃん、532番さんがおじちゃんなんでしょうけどね、おじちゃん来たよっつって、突然顔を出す、人っていたりしそうなんで。で533、おっちゃんじゃないなら徹夜とか余裕だよと。仕事なんです、仕事じゃなければね、あるかもしれないけど、で、534、仕事休めば OK と。そんな軽くね、ポーンって休めたらね、大変です、てかね、休むとね、まあその日はいいかもしれないけど、次の日地獄だね、次の溜まってるから1日分、その挽回してる間にっていうね、逆に辛いです。で535、俺もおっちゃんと旅してと。旅か、なんなの旅。で536、おつでしたと。早っ、まあやめますけど実際。で537、何今日朝までなのと。寝まーす。で仕事を言い訳に使うのやめようよと。よくわかんないんですけど、これえ、じゃあ何を言い訳にしたら、あ、じゃあ、眠いんで、はい、眠いんでやめます。はい、睡魔が、はい、睡魔が襲ってきてるんで、やめようと思います。はい、というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。ねえ、いつも通りですね、録音ファイルの方は、ファイルバンクにアップしたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。いうところで、切りよく1時までとかって書いてあるけど、特にいいです、はい、寝ます。はい、じゃあ、この辺で終わりにしましょう。前に教えていただいた自己責任系のやつなんですけどね、どうしようか迷ってます。はい、なんかちょっとパッと見たらね、短いのが多くてね。まあ短いならやれよって話かもしれないけど、ちょっと迷ってますね。はい、今日早かったんでね、お疲れ様ですと。いや自分5時ちょい起きなんでね、普通に仕事行くためにね、だから1時に寝たら4時間ちょいしか寝れませんから、てかいつもそうですけど、俺1時半とかに寝てますんで、まあね、でこれからねシャワー浴びに行きますんで、はい、じゃあ、この辺でやめたいと思います。ありがとうございました、お疲れ様でした。なんか多くの人に最近聞いていただいて、録音ファイルもなんかやけに落として、そのダウンロード数が多くてすごい嬉しいです、ありがとうございます。はい、なんかツイッターにも書き込んでくれたりとか、スカイブにもチャットくれたりとか、もうなんかね、なんかおかしいです、なんか何かがおかしい、まあ、ありがたいです。はい、そういうわけで、お百姓さんじゃないです、はい、 で、短いの今みたいな時に読めばいいよって書いてあるけども寝ます。はい、じゃあ本当に決めましょう。では、また次回、タイミングが合いましたらよろしくお願いします。それじゃあおやすみなさい。バイバイ。